町にぎわいラジオ四季のことの葉。この番組は奈良町にぎわいの家の制作でお届けします。皆さんこんにちは。このラジオは昨年4月にオープンした奈良町にぎわいの家からお届けしています。奈良町にぎわいの家は暮らしの季節感を大切に、かまど体験や季節の茶会、二十四節気や町屋のことがわかる講座、またコンサートや展示イベントなど、見るだけではない参加体験する100年の町屋です。さて、2月の二十四節気は立春、雨水です。立春は、立つ春と漢字で書くように、暦の上では春の始まりですね。また、2月の初めは旧暦の正月、春節ということで、中国からもたくさんのお客様がここにぎわいの家にも来られました。ただこの頃は急に暑かったり寒かったり、一日で冬と春が交互に来るような極端な天候も多いですね。皆さんどうぞお体に気をつけて、元気にここ奈良町にぎわいの家にいらしてくださいね。それでは初めて奈良町にぎわいの家にお越しの方のために場所をご案内しましょう。近鉄奈良駅からは歩いて猿沢池を通り約10分くらいです。JR 奈良駅からですと三条通りを東に歩いて約徒歩15分です。皆様のお越しをお待ちしています。奈良町にぎわいラジオ、本日のメニューをご紹介しましょう。まず、奈良町にぎわいの家のテーマでもある二十四節気について、節気の言葉とにぎわいの家オリジナル短歌から今の季節の息吹をお届けします。そして今回はインタビューを2つお届けします。1つは1月末に開催された奈良県障害者芸術祭ハッピースポット奈良より、展示作家の塩谷隆平さんからお話を伺いました。2つ目のインタビューは恒例の奈良町人ボイス、奈良町で活躍されている方へお話を伺うコーナーです。今回のゲストは奈良菓子司中西与三郎店主、中西克幸さんです。奈良町ではおなじみの和菓子屋さん、どんなお話が聞けるでしょうか。奈良町から発信する奈良町にぎわいラジオ、お昼前のひととき、どうぞご一緒に。奈良町にぎわいラジオ、四季のことの葉、二十四節気。奈良町にぎわいの家では、昔ながらの季節感を大事にしたいと、旧暦の二十四節気をテーマに、オリジナル二十四節気マーク24種類を作っています。マークから作ったスタンプは好評で、来館者の皆さんは、節気ごとに変わるスタンプをお楽しみいただいています。二十四節気という言葉を初めて聞く方もいるかもしれませんね。簡単に説明すると、二十四節気というのは昔の暦の言葉で、一年を二十四に分けて季節の区分を表しています。二十四節気立春。2月4日から2月18日まで、二十四節気の始まり、立春、春が立つと書くように、一年の始まりとなる節気です。立春の前日は節分、邪気を払い、春を呼びます。興福寺のついなえ、鬼追式や元号寺の節分会など、多くの人で賑わいましたね。実際には最も寒い時期ですが、日に日に日足が伸びていくのを実感すると、春という言葉も身近に感じます。二十四節気、雨水、2月19日から3月6日まで。雨に水と書いて、雨水と読みます。雪も雨に変わる頃、氷も溶けて雪の下の土が顔を出します。昔から農耕の準備はこの雨水を目安に始めたとのこと。 この時期は三寒四温といって、3日寒さが続くと次の4日は暖かい、そんな気候が続きます。三寒四温を繰り返しながら少しずつ春へと向かっていきます。奈良町にぎわいの家オリジナル二十四節気短歌。奈良町にぎわいの家では節気ごとにオリジナル短歌を作っていただいています。作者は奈良在住で短歌結社山眉編集委員の北貴子先生。その北先生の節気短歌を書家の大岡さんが色紙に書いた作品を座敷の床の間にしつらえていますので、ぜひご覧になってください。立春の歌。福豆の夕べまかれし門口に光及べり春立つ明日。福豆を昨夜巻いた玄関口に朝の光が差す立春の朝。まだ寒い日は続いているが、立春の朝の光は春の暖かさを連れてきてくれる。また立春は旧暦では新しい年の始まりでもあり、春立つ明日、新年の凛とした決意も感じられます。節気の感覚、行事、自然と寄り添う気持ちが爽やかなお歌です。雨水の歌。山際の空夕茜いつしかに、みぞれは雨に雨も上がりて。山際の空夕茜いつしかに、みぞれは雨に雨も上がりて。山に沈む夕日、山と空の間が茜色に染まっている。寒さで茜色が際立つ夕空、いつしかみぞれは雨になり、そのうちに雨も上がっていった。少しずつ春へと向かう雨水の頃、雨の繰り返しが少しずつ暖かくなる空気感を見事に表しています。晴れやかに声にしたいお歌です。奈良町にぎわいの家蔵展示インタビュー。このコーナーは1月30日から2月7日に開催された奈良県障害者芸術祭ハッピースポット奈良プライベート美術館より、にぎわいの家の蔵で作品を発表された塩谷隆平さんにお話を伺いました。毎年行われる障害者芸術祭の作品は、様々なお店や施設に作品が飾られる、まさにプライベートな美術館としておなじみです。奈良町の多くのお店にも個性的で魅力ある作品が展示されました。私たち奈良町にぎわいの家はこの取り組みに初参加ということで、どんな作品が展示されるのだろうとワクワクしていました。塩谷隆平さんの作品はフリーニッティングという毛糸を編んで構成されたもので、カラフルで楽しい毛糸の作品にすっかり引き込まれました。ではその塩谷さんのお話をお聞きください。聞き手は西村知恵です。
奈良県障害者芸術祭ハッピースポット奈良プライベート美術館が奈良町の施設やお店で開催されています。奈良町にぎわいの家の蔵では塩谷隆平さんの作品が展示されています。今日は作家の塩谷さんにお話を伺います。
こんにちは。
よろしくお願いします。ね、あの蔵の中がもうすごいカラフルな毛糸の編み物でできた作品が並んでいますが、はい、これはこうフリーニッティングっていうやり方で作られていらっしゃるんですよね。はい、
あの僕が独自に考え出した、もうフリー、もう何でもかんでもフリーにやっちゃおうという編み物を考えました。
ね、普通こう編み図があってね、はい、もうその通りに作ればその形ができるっていう感じですけれど、はいはい、塩谷さんはだからこうなんか手が勝手に動いて作品ができていくみたいな感じなんですかね。
勝手に手が もう自然と動いていく感じ。
そうなんですか、はい、へえ、はい、でこの一番大きなこう、ね、作品、はい、こう四角い枠になんかこう、はい、網目のような模様ができてますが、私はすごいなんかこう神経のシナプスみたいな感じがしましたが、これはどういうイメージで作られましたか。は
い、いやもう見た目まんま蜘蛛の巣なんですけど、あの蜘蛛ってすごいなんか手仕事っていう感じが僕としてはあるんですけど、
そうですね、
どんどん網目をこう編んでいくっていう感じでやってるんですけども、あパンパンと切っちゃったらもうパンとなくなってしまう。
そうなんだ、はい、これはもしか展示が終わったらそんなチョキチョキするんですか。
チョキチョキして、元の毛糸の玉に返します。
そうなんですか、はい、でまた
また違う、
すごいですねリユースですね。
そうそうそう、無駄なことはできないんで。
そうなんですか、はい、じゃあ この作品が見れるのは今この時だけっていうことですね。
そうですね、はい、はい、
でね、あのいろんなキノコとかもこう展示されてる間に、はい、塩谷さんがこちらでこう編んでくださって、
はい、
どんどんいろんなものが増えてますね。
はい、クラゲだとか、白血球、
白血球だったんですか
白血球だとか、はい、マンボウだと
か、あれマンボウだったんですね、
そのような形にしてます。
あとこう壁面にある作品なんですけれど、
はい、
あのこうね、ちゃんとこうキャンパスに、それも本当にフリーニッティングで、はい、こういろんな模様が描かれてますが、
はい、
タイトルがパレイドリア、はい、これは3です、
はい、
パレイドリア3。
パレイドリアっていう言葉は、
はい、
あの天井 の節だとか、
はい、
壁のシミが、
はい、
なんか人の顔にこう脳が見えてしまうっていう感じのことを、はい、パレイドリアと、
そういう脳のこう見方みたいなことをパレイドリアって言うんですね、
は
い
は
い、
僕の作品はなんか顔に見える、
本当に顔に見える。塩谷さんはこの編み物をされるようになったきっかけっていうのはあるんですか。はい、
あの幼少の頃おふくろが編み物教室に通っていて、
そうなんですか、
それに連れて行かれて、なんか柔らかい雰囲気のね、お姉さん方がいっぱいいるところで、
すごい幸せな空間だった。
はい、僕が病気をした時に、
はい、
暇な時間が、まあ引きこもってたっていうんですか、
はい、
そういう時に何か手だけでできないものかと思って、
はい、
あそうだ、昔見た編み物をしてみようっていうことがきっかけだったんです。
では塩谷さん、はい、これからどんな作品を作っていきたいですか。
そうですね、ちょっとこの間もスタッフの人といろいろ喋ってたんですけど、
はい、
なんかこう赤ちゃん、この僕の作品はなんかそういう子供が好きそうな感じの作品なので、
あそうですね、
なんか赤ちゃんがそう寝そべって一緒に見れるような感じの作品ができたら面白いかな。
そうですね、すごい色もカラフルですしね、はい、子供が本当に喜びそうですね、はい、本日はどうもありがとうございました。はいはい、
ありがとうございました。
奈良町人ボイス。さて今月の奈良町人ボイスは、奈良町でもおなじみの和菓子屋さん、奈良菓子司中西与三郎店主、中西克幸さんにお話を伺いました。奈良には和菓子がよく似合いますが、伝統の良さを踏まえ、新しい感性で作り出される奈良町初和菓子の世界、どんなお話が聞けるでしょう。インタビュアーは西村千恵です。
今日は、奈良町の奈良菓子司中西与三郎さんのご店主中西克幸さんにお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはですね、
はい、
この中西与三郎さんのお店の歴史からお伺いしてもよろしいでしょうか。
はい、私で4代目でして、以前は 両替商と呉服屋を営んでおりまして、そこから、お餅屋さんになりまして、
はい、
そしてそこから始まって4代今の状態になりますね。
そうなんですか。もともとは、どちらの方でその両替商とか呉服屋さんをされていらっしゃったんですか。
大阪とは聞いてますけども。
そうなんですか、はい。なんかお餅屋さんになられた当初の苦労話とか聞かれたことはありますか。
連帯とかそういう、まあ、いろんな、まあ、戦争自分の頃も超えてきましたんで、はあ、そこへ売りに行ったりとか、そういうことは、聞きましたね。はい、
連帯って奈良教育大のところが、
そうですね、はい、そういうあったりとか、
ところだったんですよね。はい。はい、で、中西さんのお店のお名前ですが、4年前までは確か、中西、っていうお名前だったと思うんですが、
はい、
それをこう中西与三郎って変えたのはこうどういうことからなんでしょうか。
そうですね。創業して100年目を迎えるにあたって、
はい、
まあ、できたら初代のお名前をお借りして、そこからまた始めていきたいなという気持ちになりまして。
大正2年に創業されていらっしゃるその、はい、中西与三郎さんがその創業者のお名前ということなんですね。はい。はい。では、中西さんご自身のお話をお伺いしたいんですけれども、もともとこちら、お餅がね、メインのお店だと伺ってるんですが、
はい、
こう中西さんはどういうふうな経緯で今に至るんでしょうか。
そうですね。和菓子も作りたい。まあ、もともと和菓子も作ってたんですけども、奈良町に来ていただくお客様に観光の地としての土産菓子とかも作っていきたいなという気持ちになりまして、
はい、
まあ、お菓子がもうちょっとこう、あればいいなというところで、まあ、創作菓子っていう形になりました。
こう、今はね、いろいろあちこちお店もできましたけれど、
はい、
ね、数年前はなかなかそういうのもなかったですよね。
そうですね。
はい。
はい、
では、中西さんが、この中西を継ぐにあたって、こう、どういう流れで継がれることになったんでしょうか。もともとその和菓子を目指されてらっしゃったんですか。
いや、もともとは、まあ、洋菓子もやってみたいなというところで、
はい。
洋菓子屋さんにも行ったんですけども、
はい。
やはりちょっと違うなっていう自分の中でありまして、
はい、
やっぱり店を継ごうかなと。
はい、これどういう点がこう違うなと思われたんですか。
洋菓子の方はまあ素材的にいっぱいね、フルーツとかたくさんあって、
ね、
多種多様なアレンジができるんですけども、
はい、
和菓子の方は素材が少ない中で、見た目にも綺麗にっていうところをどうこうお客様に伝えていくかというところが難しいところでありまして、
はい、
そこをこうチャレンジしてみたいなという気持ちですね。
素材が少ないからこその何かこう魅力があるということなんですかね。
はい、
ね、和菓子作られるようになって、まず最初にこうどんなお菓子を作られたんでしょうか。
そうですね、奈良町っていう観光地っていうところから考えまして、
はい、
散策してもらいながらお菓子を食べていただくという設定で、
はいはい、
まあ、奈良町団子というものを作ったんですけども、
はい、
まあ、三色団子なんですけども、
はい、
笹にくるまれておりまして、
はい、
その笹をお皿代わりにしていただいて、
はい、
まあ、一応黒文字もつけておりますので、その黒文字で、はい、奈良町を歩きながら食べていただくという設定を考えて作らせていただきました。
私もこの間食べましたけど、
はい、
ね、素材も全部奈良の特産って言いますかね。
はい、
大和茶と、まあ、
はい、
お味噌と、
はい、
それから小豆、
ね。そうですね、
はい。はい。もちっとしててね。
あ、そうですか。
なんかこう、美味しいですよね。
ありがとうございます。
はい。はい、じゃその奈良町団子以降、こう、どういうことを考えながら和菓子作りをされてらっしゃるんでしょうか。
そうですね。奈良のことをぜひアピールもしていきたいと思いまして、
はい、
正倉院展の期間の、中で、出展をさせていただいているんですけども、そこで創作菓子ということで、
はい、
ランジャタイというお香ですね、
はい、
それを模して、モチーフにして、
はい、
王熟の香というお干菓子を作ったりとか、
はい、
近々でしたら、樹香餅っていうお餅を、
はい、
作らせてもらったりとか、
はい、
まあ、天平の鈴とか、奈良茶とか、
はい、
ま、本当に奈良にちなんだものを、作らせていただいている状態ですね。
素材がね、奈良にはこう、その1300年の歴史ありますから、いろんなね、その。
そうですね、歴史の素材がいっぱいありますんでね。
そうですね、そういうのでは、こう、そういうのを、インスピレーションを受けて、いろんなお菓子作りにも活かされているということなんですね。
はい、はい、そうですね。はい。
はい。ね、お店でお菓子を買っていただくだけでなく、まあ、奥でね、召し上がるスペースもすごい素敵なスペースがあるんですが、はい、またなんかいろいろ新しいことも考えてらっしゃるとお伺いしてるんですが。
そうですね、はい、まあ、今後はもう、お食事とかもちょっと始めていきたいなと思ってまして、はい、和菓子に関するお食事ですね。はい、例えば、お赤飯と、何か和食と言ったりとか、はい、まあ、茶がゆもやりたいなと思ったりするんですけど、まあ、ちょっとまだ未定なんですけども、お餅に関しての、こととか、雑煮とか、
はい、
かき餅とか、はい、本当のお餅とかも、ちょっと取り揃えて、はい、食していただきたいなという気持ちであるんです。
はい、お餅をこう取り入れた、はい、こう、メイン、お餅がメインなお食事みたいな感じなんですかね。
はい。
それなかなかね、ないですよね。
そうですね。
奈良にはね。その、お餅をメインにっていうところは、こうはい、やっぱりもともとこうお餅屋さんだったところから、こう思いつかれたことなんでしょうか。そうですね。
はい。お餅ってすごく美味しいんで、はい、普通に、僕ら小さい時からお餅ばっかり食べていましたんで、
そうですね、
その美味しさをこう、ちょっとこう、パンになりつつある、主食がパンになりつつもあるんで、あまあご飯も、なくなりつつ、まあ、そんなことはないでしょうけども、はいもっとお餅を食べていただきたいなという気持ち で、ね、作らせていただこうかなと思ってます。
はい。
はい。
中西さんはこう、この奈良町育ちとお伺いしてますけれども、はい、どうですかね、この昔の風景と、こう、今の風景と、どんな、変わってますかね、かなり。
そうですね。もう昔は本当に店がなくって、
はい、
もう本当に下田屋さんっていうか、まあ、下田屋って言うたらなんですけども、まあ普通のお家もあったりとか、全然活気っていう部分はなかったんで、
はい、
まあ僕らにしてみたら絶好の遊び場みたいな、道沿いでボール投げとか、はい、まあそういう遊びをよくやってましたんで、
はい、
まあ今やもう観光の地で、はい、まあ観光客の方がこうね、来ていただくっていうこと、まあそれはそれでありがたいんですけども、
はい、
まあその分、奈良の元々の住人さんがやっぱり外へ出、られるっていうことはちょっと寂しい話ですけども、はい、
そうですか。こうあれですよね。でも奈良町ってちょっと坂のね上の方だから、はい、景色がパーッと開けてる、はいはい、ポイントがありますよね。
はい、そうですね。
そういうのとかなんかこうすごい奈良らしい風景なのかなと私はこう勝手に思ってみたりしてたんですけど。
確かにまあ今はビルも建ちまして、マンションとか建ちまして、はい、見れないんですけども、昔は私どもの2階から、若草山の山焼きとか、まあ、生駒山の夜景と生駒山はよく見えるんですけども、
はい、
若草山の山焼き、大文字焼きが見れてる頃には、小さいながらにもやっぱり感動はしてましたけども。
あ、そうですか。
はい。まあ、今はね、まあでも、坂の上、うん、そうですね、夜景とかやっぱり綺麗んで、それは嬉しいですね。はい。
で、まあ、そのね、昔は元お店もなくて、ちょっと寂れた感じってなってましたが、はい、まあ、それから、こう、あちこちね、はい、やっぱ魅力的なお店とかできるようになって、その観光の方とかも来られるようになったと思うんですが、まあ、
はい、
それはこう、奈良町の皆さんで、なんかこう、頑張って来られたとか、そういうことってあるんでしょうか？
そうですね。町づくり団体で、昔、奈良町クラブっていうのがありまして、まあそこには、所属させていただいて、いろんな活動をしてきたつもりですね。はい。はい。
じゃあ、いろんなこうね、ま、町づくりのことをこう考えて来られて、今があるみたいなことなんでしょうか？
そうですね。そう言っていただけると嬉しいですけども、はい。
はい。あと、中西さんの方では、こう、和菓子作りの体験とかも、こう、新しくできるようになってるって聞いてるんですけれども、はい、やっぱこう、来ていただいて、実際こう、作っていただいてっていうことは、こう、どんな魅力があると思われますか？
そうですね。やっぱり、それも人と人との触れ合いというところに、 あると思うんですけども、
はい、
あの、ただ販売で、店先で終わってしまうよりか、和菓子を通じて、あの、人とのコミュニティを深めていきたいっていうところもありますし、
はい、
今後、まあ、イベント的なことも、あの、いろんな、奈良の、あの、発祥のものを、いろんなことをチャレンジして、やっていきたいなとは思ってますけども。
そうですね。はい、やっぱりこう、旅でね、来られる方も、単にこう、お菓子を食べて、あ、美味しいっていうより、なんかこう、私もそうなんですけど、人と人と、なんかこんな話ができた、あんな話ができたっていうので、より旅のね、思い出が深まったりして、それがイコールこう、ね、こう、街の魅力を上げるっていうことになるのか
もしれない、ね。ああ、もうその通りだと思います。はい。
こうね、奈良町こうどんな風になっていってもらいたいですか？
そうですね、はい、だんだんとやっぱりこう奈良の魅力を発信する、奈良の魅力をここで感じていただくっていうところの拠点に私のお店の役割としてはやっていきたいなとは思ってますけども、
はい、
はい、頑張っていきたいと思ってます。
そうです、頑張ってください、はい、それでは今日はありがとうございました
ありがとうございました。
奈良町にぎわいの家イベント情報。それでは最後のコーナー、イベントや講座のご案内です。現在にぎわいの家では15畳の座敷を中心にひな飾りをしつらえています。桃の節句のしつらえは町屋を華やかにしますね。人形のお顔の表情や衣装、お道具の細やかな作り、飾り付けしながら日本の手仕事の丁寧さをつくづく感じました。ひな飾りの前で写真を撮っておられるお客様も多いです。3月には蔵展示でカジュアルで可愛い桃の節句の世界を作りますので、そちらも合わせてお楽しみくださいね。3月はイベントも盛りだくさん。中でもにぎわい講談春と題して日本の語り芸講談の公演を開催します。3月12日土曜日午後2時から、出演は関西の若手講談師のお二人、旭堂こふみと旭堂南星の二人会、若々しいパワフルな語り必見です。チケット好評発売中。講談という言葉のドラマ、どうぞお楽しみに。また、春を呼ぶ四季の茶会や恒例の町屋講座にかまど体験、現在、津市二階で展示中の現代アート企画など、見て、聞いて、体験できる町屋として、皆さんのお越しをお待ちしています。ホームページ、Facebook、チラシなどで詳しく紹介していますので、そちらもお見逃しなく。お申し込み、お問い合わせは、奈良町にぎわいの家、電話 074-220-1917、074-220-1917 までお願いします。それではまた来月。3月の放送は3月19日土曜日お昼前11時から。またどうぞお聞きくださいね。ナレーションは葉原明子でお届けしました。奈良町から季節の言葉とにぎわいを、奈良町にぎわいの家でお待ちしています。